11月も本日で最後の礼拝ということであります。来週からはいよいよ12月の礼拝に入って、アドベントというですね、イエス様の誕生、降誕をですね、待ち望む、そういう4週間、それをアドベントとこう言いますけれども、共にこの時期にですね、救い主のご誕生を、ご降誕を心から待ち望む思いを持って過ごしていきたいと思うんです。そんな中でやりますけれども、先週はですね、皆さん、旧約聖書と考古学という題で、津村先生から講演会をですね、開くことができました。まあ、古代オリエントのですね、まあ、地中海のこの東側の地域、この地域の非常に広い地域、またその数千年にわたるですね、年代のこの話をたっぷりと伺うことができました。まあ、後で先生に聞きました。ちょっと話しすぎたと言ってましたけれども、私が半年ぐらいかけて伺う話を2時間で伺いました。DVD をですね、撮ってありますので、聞き逃した方や、もう一度あの時何言ってたかという方はですね、こう早送りしながら、あそこだけ見ようか、あそこのところもう一回見たい、もしあれば思い知れていただければコピーします。でそのですね、講義の中で聞かれた方はですね、海の民という民族のことをですね、話しされていたことを覚えてらっしゃるでしょうか。海の民という人々で、この人々はですね、紀元前1200年ですから、今から3200年ほど前の話ですが、今のギリシャからですね、トルコを経て、そしてですね、トルコからこう南の方に行ってイスラエルまで来て、果てはこうエジプトにまでですね、行った、そういうですね、民族のこの移動があったんですよね。そういう話を覚えてらっしゃるでしょうか。この海の民はですね、あの鉄をですね、敵を発見した、発明したですね、ヒッタイトという国をですね、滅ぼしました。そしてまたそのですね、南で貿易で盛んだったウガリットという町も滅ぼしました。で、そのままですね、滅ぼしながらイスラエルの方に降りてきてですね、イスラエルのこのですね、海岸近くの地域を占領して、その地域に住み、そして南のエジプトまで行って、エジプトにまで脅かすようなですね、ことをした。この時にですね、この海の民によって古代社会のですね、なんていうんですか、この地図が塗り替えられたというのは、そういうですね、民族であります。で、実はこの海の民と呼ばれる人々が、今日の箇所で出てきているペリシテ人という人々なんですね。このペリシテ人、海の民と呼ばれるこの人たちがどんなにか大きい影響をですね、ここに与えたかということはですね、今でもこのイスラエルのですね、海岸沿いの地域ですね、あるいはイスラエル地域含めたこの大体の地域をですね、パレスチナと言いますよね。これはペリシテ人から来ているわけであります。聖書の世界にまで、いやそれよりも前にまでですね、この今の現代史というのは遡って関係があるわけなんですね。で、そのようなですね、大きな力を持っていたペリシテ人とイスラエル人のですね、話が今日の箇所なんでありますね。どういうことが起こったかと言いますと、もう一度一節を読みしますが、サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った子、預言者がサムエルという人がですね、預言者として一歩踏み出したという話ですね。で、その時代の話ですね、紀元前1100年頃の話だと思いますが、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まると、イスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。こういうですね、歴史的な記録があるんですね。皆さん、イスラエルという国は何とも小さい国であります。もうですね、南北はですね、200キロぐらいしかない、東西は50キロぐらいしかないですよね。もう岩手県よりも下手すると小さいかもしれないというような、そんなですね、国でありますね。で、地形を見るとですね、 このイスラエルの西側、地中海に面していて、なだらかなんですね、非常にこう穏やかなですね、緩やかな傾斜地になっていて、非常に土地もですね、栄養豊富な肥えた場所なんです。でそういうところはですね、数十キロばかり続いていて、こう東に行くとですね、ゴツゴツした山ばっかりのですね、そういう場所なんです。でこのですね、海沿いのこのですね、いい、なんていうんですか、こう土地をですね、ペリシテ人が確保していましたね。そしてイスラエル人というのはこの山の方のですね、しか占領できなかったんですね。ですからもうこのいわゆる穀物を作るのに一番いいですね、なだらかなこう広々としたところはペリシテ人が抑えて、で山っていうのはですね、山でこう穀物を育てるのは難しいですよね。でそこにイスラエル人がそこしか使えなかった、持てなかったわけです。ですからそこでまず大きな差があるんですね。で軍事的な面でもですね、ペリシテ人とイスラエル人は大きな差があります。ペリシテ人はこの時すでに、ね、鉄の武器を持っているんですよね。強い鋼鉄の武器を持っています。ところがイスラエル人は青銅の武器しか持っていないんですよね。脆い青銅武器しか持っていないんです。しかもペリシテ人にはですね、戦車があります。まあ、戦車って言っても今みたいにキャタピラがついてドーンとかああいうのじゃないですよ。馬が引いてですね、車輪がついていて台がついて、そこから弓でこう移動、早く移動しながらですね、こう何ですか、投げ払ったりする、そういう強い武器ですけども、そういうものはペリシテ人に持っていました。しかしイスラエルはですね、そういうものを入手するのはですね、数十年も後の話なんですね。ですからもう圧倒的な劣勢の中でイスラエルはですね、しばしばペリシテ人はですね、イスラエルの方に攻めてきて、その土地をですね、領地を拡大しようとしていた。このサムエル記の前にですね、四世記というところがありますけど、その四世記のですね、後ろの方なんか見ますと、ペリシテ人がですね、しばしばやってきて、こうイスラエル人をですね、脅かしていた。衝突が起こっていたことがですね、書かれております。で、そういうですね、いわゆるペリシテ人のこの拡張政策ですよね。もうこの破竹の勢いでですね、来る国々に滅ぼしてきた国ですから、イスラエルもその勢いを買ってということでしょうか。でそういうですね、戦いがですね、今日の箇所の背景にある。で、2回の戦いがこの今日の箇所は起こるわけですが、最初の戦いですね、なんとイスラエル軍に4000人もですね、損害が発生したって書いてありますよね。4000人の損害というのはですね、甚大な損害であります。莫大な損害。と言ってもいいと思います。全軍でですね、数万人ぐらいしかいなかったと思いますから、ちょっとしたですね、戦いもうすぐ1割、2割のですね、人々が失われてしまった。なんでこんなことが起こるんだろうということで、指導的な人々が集まってですね、敗因のですね、この分析を始めましたね。それがこの次の3節からのところです。民が陣営に戻ってくると、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったんだろう。撃ったのだろう。シロから契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て、我々を敵の手から救おう。そこで民はシロに、この時代神殿があったのはシロという場所ですね。東の山奥の方です。人を送った。彼らはそこからケルベムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱は陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで主はどよめいた。こういうようなですね、分析を行って対策をしたわけですけれども、ここにですね、致命的な問題があったのであります。結果的にはこの時の判断のですね、誤り、致命的な誤りというものが、最初の戦いで4000人の損害を出し、次の戦いその7倍半のですね、3万人ほどのですね、もの、壊滅的なですね、敗北を呼び込むことになったわけですね。で、私たちがですね、今日、反面教師として学び取りたいのは、このイスラエル人がですね、この時何を考え、何をですね、そこの背景にはどんなですね、思想が、どんな考え方があったのか。私たちはそれを学び取りたいわけですね。でそこからですね、こうクリスチャンとして信仰者として信仰のこの原則をですね、心にしっかりと留めたいんであります。そこでですね、彼のこの信仰のあり方で何が問題だか、まず第一のことはですね、呪術的な信仰の理解の仕方をしていたということです。呪術的な信仰の理解。 イスラエル人はですね、そもそも最初の4000人がですね、敗れたこの戦いがですね、これは偶然起こったことじゃなくて、神様がそういうふうになさったんだというふうに正しくこれを理解していたんですね。それはですね、3節を見ますと、なぜ主は我々を撃ったんだろうと、こう言っていることからもわかりますね。神様がペリシテ人の手を用いて私たちを撃った、それを分かっているんです。であるならばですよ、神様は私たちを撃ったって分かっているならば、一番しなくちゃいけないことはですね、その神様に尋ねるということです。神様、私たちにどこに落ち度があったんでしょうか、何が問題なんでしょうか、そういうふうに神様に尋ねてみるということが彼らが一番すべきことだったはずですよね。このサムエル記をですね、初めから私たちは読んできましたけれども、何ヶ月かかけてですね、読んできましたけれども、その読んできますと、私たちは読者ですから問題が何だったかっていうのは分かっております。つまりこの時ですね、イスラエルのこの宗教指導者の一番トップのですね、大祭司である、これがエリという人ですね。そのエリとですね、息子と同じくですね、祭司であるホフニとピニハスがとんでもない罪を犯していた、それが原因であるということを私たちは知っているんですね。特にこの大祭司のエリの息子たちです。この人たちは祭司でありながら、人々が礼拝に来てですね、神様に捧げますと言ったものです。それをよこせ、俺のもんだと言ってですね、懐に入れておりましたね。それどころかですね、さらにとんでもないことは、この清い神様の神殿で働いている女性たちを連れ込んでですね、不貧苦を行うなんてことをですね、神殿の中で堂々と行っているような、そんなありさまなんですよね。で、その罪に対する裁きとして今回の敗北がですね、起こったということを私たちはこの聖書を読んで知っておるわけです。イスラエル人はもちろんそれが知らないか、あるいはうすうす気づいているか認めようとしないか、まあ、どちらかでと思いますが、イスラエル人はですね、どちらにしてもその原因は何でしょうかって神様に聞くべきなのに聞かなかったんですね。で、そこでですね、自分なりのですね、原因と対策、まあ、傾向と分析なんて19のですね、参考書ありますけど、自分なりのですね、その傾向と対策をですね、この編み出したわけですね。つまり彼らはこう考えました。ああ、今回の戦いに負けてしまったのは、戦場に神がいなかったからだ。であるならば戦場に、前線に契約の箱を持ってくればいいんだ。そうすればそれが我々に勝利を与えるだろう。皆さん、3節の終わりです。そうすればそれが我々の真ん中に来て、我々は敵の手から救う。それが、つまり契約の箱が我々を助けるだろうっていうんですね。あたかも契約の箱自体にですね、神秘的に何かこう力が宿っているような、そういう考えを抱いていたんです。これこそがですね、明らかに最大の問題でありますね。イスラエルの契約の箱というのはですね、確かに立派なものであります。大きさはですね、このぐらいだと思いますけれども、お風呂の桶ぐらい、大きめのお風呂の桶ぐらいの大きさだと思いますけれども、で、そしてですね、金箔が貼られてですね、非常に光り輝いてですね、豪華なものではございます。しかしそれ自体はやはり木の板と金属の塊に過ぎないということですね。どんなに立派に見えたとしても、それがですね、聖であると、それが意味があるのはですね、神様がこの箱を承認している、それがあるからですよ。神の権威、そこに神のですね、いる、そういうですね、事実が、現実があるから、その契約の箱は意味があるんですね。これ分かりやすく言いますとですね、皆さん1万円札をですね、取り出して想像して見ていただければと思います。あ、1万円見て、あ、すごい、まあ、大金だと思うか、少ないと考えるか、人によって違うと思いますが、やはりそこにはですね、一定の価値があると思うんじゃないでしょうか。しかしこの1万円札に価値があるのはですね、その背後に日本政府というですね、権威があるからですよね。権威の後ろ盾があるからであります。もし日本政府のですね、保証がなかったら、1万円札にはですね、1円の価値もないですよ。ただの紙とインクであります。同じことがこの契約の箱にも言えるんであります。確かにですね、アカシア材という高級なですね、木を使ってますね。なかなか出てこないアカシア材。この間来た 佐々木冬彦さん の, あのです、ね、ハープ、アカシア材で作られていると聞きました。高級なものだそうですね。で、表面はです、ね、本当に豪華な純金で作られ、覆われているんです。立派ですよ、確かに。でも、その箱自体が神なんじゃないです。宇宙を支配しておられる神様と比べたら、人間が作り出したどんな豪華なものも、まあ、塵のようなものなんだということです。で、このことはですね、少し考えを広げて考えると、私たち人間にも言えるんではないかと思っております。まあ、葬儀というものにですね、一度でも参加したことのある方は、おそらくはですね、そのこのダビに付されたお骨が出てくるのを見てですね、いつも私は思います。ああ、人は塵からできているのだな、ということをいつも思うんですね。非常に厳粛な思いで、聖書が人は塵から作られたということが事実であることを私はそれを見て思います。で、ある人が実際ですね、物質としてですね、窒素とか炭素とか金属とか物質としてですね、見た場合、人間を見た場合、そのですね、価値というのは、まあ、1000円か2000円か3000円か、その程度だと言っているのを聞いたことがあるんですね。で、しかしながらですよ、私たちはですね、普通、人の命は地球よりも重いんだってこう言われますよね。でもジレンマじゃないですか。単純に価値だけ考えたらですね、地球全体の方がですね、はるかに大量のですね、金を含んでいる。はるかに大量のダイヤがある、プラチナがある、もう何千、何百トンとあるじゃありませんか。ただの価値だけで比較したらですね、地球の方が圧倒的に価値があるに決まっているじゃありませんか。なぜ人間の方が地球よりも命は重いってこう言うんでしょうか。私は、聖書がですね、その疑問に見事に答えていると思います。つまり人はですね、その物質としては塵に過ぎないんですが、神の霊を分け与えられている。神に似せて作られている。だから神様と交わることができるし、道徳的な価値、基準というものを持っているし、愛を持っているし、善というものを理解する性質を持っているんですね。で、そのように神様に似せて人がですね、そういう性質を持っているから、人にはですね、比類なき価値があるということです。ただの1万円のですね、紙切れがですね、1万って書いてあるだけの紙切れがですね、素晴らしい価値を持っているのはですね、権威の後ろ盾があるからです。同じように私たちもですね、物質としては塵なんですが、神様の霊を受けて霊的な存在なので、岩の塊や金属の塊である地球よりもはるかに価値があるんだ。私はですね、人間の価値というものをですね、これ以外のいかなる理由によっても正しくはですね、説明できないんじゃないかと思うんです。これ以外の理由によって説明しようとするとですね、まあ、人間はですね、血が流れて複雑で高度なもんだから、いや、それはオランウータンやチンパンジーだと同じありませんか。ね。でも人だがですね、本当にそれらの動物よりも価値があるとされるのは、やはり神の霊を受けている。霊的なものである。それが、そこにですね、理由があると思うんですよね。そうでなければ人間はですね、牛や馬と同じ価値しかないとなってしまうんじゃないでしょうか。で、このことはですね、裏を返しますとですね、こういうことです。もし私たちに価値を与えてくださる神様をですね、捨てて、離れていったらですよ、人間の尊厳や価値というものは一体何なのか、失われていってしまうんではないかということなんです。一万円札はですね、中国に行ったら通用しませんね。中国でこれ出して、なんだこれって言うと、ぽい。思われます。それは日本政府の権威が通じないから、通じない、及ばないところだからですね。ですから同じようにですね、人が神様の世から離れて、神様からですね、を捨ててですね、歩んでいくならばですね、自分を作ってくださったお方を忘れていくならば、人生の意味っていうのが分からなくなるわけですよね。契約の箱も同じですよね。契約の箱っていうのはですね、確かに豪華だけども、神様はそれを認めてそこにいてくださる、そう約束してくださって実際にいるから意味があるもんですね。神様は共におられないならば、それは木とですね、金属の箱に過ぎないんです。何の力もないんです。イスラエルを救う力はないんです。木やですね、金属が人を救うんじゃないんです。神様が救ってくださるんです。 そのことをですね、イスラエルの人々は忘れてしまっていた。ですから私たちもですね、私たちの人生に意味を与えてくださる方を離れて、自分なりで自分だけで歩んでいこうとするならですね、それでなおですね、私の人生にどんな価値があるんだ、どんな意味があるんだ考えてもですね、それは虚しいんではないかと私は思っております。で、そういうですね、重大なメッセージをですね、今日この箇所で神様は私たちに向かって放っているんではないかと、そう思っているわけであります。それがまず一つのですね、大きな、一番大きな問題ですね。で、もう一つですね、別の問題もありました。それは、不敬虔という罪であります。恐れがないということです。神様に対する恐れがないということですね。イスラエルの人たちは、神の箱をですね、戦争のこう最前線に持ってくれば大勝利だと思ったんですね。で、契約の箱というのは先ほどこうお風呂ぐらいの大きさだと申しましたけど、横にですね、こう棒を通す輪っかがついていて、金のやはり棒がついていて、こう4人ぐらいの人で担いでですね、こう運べるようになっているんですよね。ある人は日本のおみこしというのはですね、この契約の箱からですね、由来として来ているんだという説もあります。確かに形は非常によく似ております。まあもちろん日本の方が後に来たわけでありますけれども、それはですね、なぜこう取っ手がついているかというと、エジプトを脱出してですね、今のイスラエルに至るまでですね、アラノでですね、移動していましたから、その時に移動するために棒がついていましたね。で、一旦イスラエルに入ってきたら、もうですね、動かしてはならないものだったわけですよ。この契約の箱は至聖所というですね、神殿が2つに区画分かれていて、奥の方にですね、置かれていました。で、そこはですね、1年に1回だけ大祭司だけが入ってよい場所ですね。立法によってですね、そのように定められているのであります。で、それをですね、ああちょっと今あれを持ってくればいいんじゃないか、ちょっと行ってきて、さささっと入ってですね、運び出そうとする、それ自体がですね、神様が定めた立法に対する挑戦でありますし、神を恐れるということがないというですね、そういう如実にそのことを表しています。もう目的のためには手段を選ばずですね、神を利用してやろう、そういう姿勢であります。で、これが問題をより大きくした。で、そもそも論として考えますとですね、おかしいところがあります。それはですね、箱をですね、こっちからこっちに移動していくと、神様もそれと一緒にこっちからこっちに移動してするはずだ、そういうふうに考えているという、この発想がですね、聖書の本来の教えとはですね、反対ですね。聖書が教えていることはこうです。神様は全宇宙をお作りになって、それをすべて支配している主権者である。ですから、どこにでも自由に存在なさることがおできになる。縛られているのは神様ではなく、人間の方が土地に縛られてるんですよね。私たちはですね、この川、古川というところに今縛られて、今ここに生きながらブラジルにも存在するなんてことはありえない。私たちの方が土地に縛られてるんで。でもここで発想が反対になってますね。神の方が契約の箱に縛られて、小さな箱に縛られて、箱のあるところには神も移動しな、一緒に移動するべきだ、移動するはずなんだ。人々はそういうふうに考えてるんです。もう根本的にですね、神様理解っていうのは入れ替わってですね、人と神様の立場はもう逆になって、人がその土地に縛り付けられてるんですよ。それなのに神がですね、縛り付けられているかのごとくになってるんですね。で、実はですね、こういう感覚っていうのはですね、もう普遍的な、人間の中に普遍的なですね、ある見られるものなんですね。例えばこの日本で言いますと、こう神社ってありますよね。もともとの神道の考え方でですね、まあ、矢をよろずの神と言われますから、そこら中に神羅万象すべてがですね、神々がいるというふうに考えています。で、この神々っていうのは皆さん、聖書の神様とは違いますね。聖書の神様と、この矢をよろずの神様を一番区別するですね、わかりやすい言い方は皆さんよく伺ったことがあるかもしれませんが、聖書では、物事を作ってお方を神様としています。しかし日本では作られたものが神になるんですね。 この違いであります。非常に大きな違いですね。物事を作った方を神様として聖書は崇めなさいと言っていますが、日本人は作られた森や木や石や川といったものを神として拝むということです。まあ、それはともかくとしてですね、日本のこの神道でもともとは神羅万象すべて神々がこう、そうですね、それいうものが宿っているというふうに考えていたんですよね。ところがある時代からですね、いろいろなところに神社がこう作られるようになりました。これはですね、何のためかと言いますとですね、権力者にとってはその方が都合がいいんですね。なぜかと言いますと、人々がですね、至るところにある大きな石とかですね、川とかそういうものをバラバラに拝んでいるよりは、一箇所に集めてですね、ここにいるんだ。ここの方がですね、集めた方が管理しやすいんですね。で、そこにこう、お布施だなんだっていうですね、この、経済的にも都合がいいのであります。それでですね、神社があちこちに作られるようになりましたね。中央集権的な制度が発展すると同時にですね、それに並行して神社が作られて、で、それによって何が起こったかというと、日本のこの神道の理解でもともと自然そのものが神々だと言ってるのに、人間の作った神社に神がいると。神がそこに固定されるということなんです。政治的な理解によってもともとのですね、この教えがですね、変わってしまっていく例であります。で、皆さんご承知のように、明治時代になるとですね、これはもっと強力になって、中央政府がですね、神社そのものを管理するようになって、天皇がその中心とする宗教と、この政治の一体化したですね、国家が作られていきましたね。で、それが何をもたらしたかっていうのはですね、その後日本のですね、歩んだ道を振り返るとよくわかると思います。まあ、それは今日はお話ししませんが、そういう話をしているんではないので。で、聖書はですね、そういうような神理解というものをですね、もう元から退けるわけです。神は唯一のお方である。もし多神教的なですね、神の理解をしますとですね、神同士の間に争いとかですね、裏切りとか陰謀なんてものがありますね。もう人間のですね、世界そのままのギリシャ神話を見てもですね、日本のですね、この古事記や日本書紀というものを見てもですね、そうです。神々の間に争いはですね、人間同士のようなですね、人間的なですね、神がいるわけであります。聖書はそういうような人間のような神というものをですね、それは神ではないと否定するんですね。そうではなくて、ただお一人の真実な神様がいる。ただお一人の義なる神様がおられる。このお方が全宇宙をお作りになって、すべてを永遠にご支配しておられるんだとこう教えています。で、神様はすべてを支配しているんですから、その神様はですね、このそこら辺の石とか、そういうものに置き換えてしまってはいけないよっていうことです。モーセの有名な実戒でですね、偶像を作ってはならないと書いてあるのはそういうことですね。で、そういうですね、ような神様を聖書は教えてるんですから、それがですね、神殿だとか、聖女とか、あるいはこの箱とか、そういう場所に制約されて縛り付けられるようなものではないんですね。神様は真実な人々の近くにおられる。義なる人々の近くにおられる。木とか石とか宝石を住処としてるんではない。それがですね、聖書が説いている真の神様の姿なんですね。で、そういうふうに考えますと、皆さんどうでしょうか。イスラエルの民のですね、考え方というのが、いつの間にかそこから外れてしまっているということは明らかではないでしょうか。このですね、イスラエルの人々は自分たちの周りにいる異国の民のですね、多神教的な神様の理解と同じようなところに陥ってしまっている。つまり神様、ああ、私たちの神様、あの白の神の契約の箱のあそこにいるんだから、あれを持ってくれば、ここに呼び出してこれる、移動させられる、そういうふうに思ってるんです。主人が奴隷になってしまって、代わりに奴隷が主人に命令するかのような、そういう不敬虔な姿。これがですね、第二のですね、より大きな敗北の引き金を引いたということを、私たちは覚えておきたいと思います。さあ、もう一つのですね、ここで考え方の中にもう一つの問題があったことも合わせて覚えておきたいんです。それは、過去のですね、成功体験にしがみついたということです。 今日の箇所はですね、イスラエルにですね、人造内をしてですね、向き合っているペリシテ人ですよ。先ほど言った海の民、高度な文明を持っていた人々です。で、この人たちもですね、このイスラエル、自分たちの目の前にいるイスラエル人がここに来る前、エジプトにいたときに何をしたか、何が起こったかということはですね、聞いていたんですよね。300年も前の話ですけども、あの出エジプト記というところに書いてある10のですね、災害を起こして、災害が起こって、そして、まあ、エジプトをですね、奴隷としてこき使われていて、まあ、奴隷を手放したい国はないですよね。便利ですから。ところが、そのエジプトがですね、もう出ていけと言ってですね、強制的に追い出すようなですね、ことになったのは、あのモーセの手によって、10の災害が起こったからだと。で、そういうことをですね、ペリシテ人覚えていて、この8節で言ってますよね。ああ、あのですね、災害でですね、撃ったエジプトで撃ったあの神がですね、陣営に来た、なんてですね、恐れをののいているわけですよね。で、それがですね、逆にペリシテ人で、誇らしくやるしかないって言って、もう、なんていうんですか、退路を断ってやるしかないって言って、それがですね、逆に奮起させてしまったわけですね。で、イスラエル人にとってはですね、この過去のですね、300年も前なんですけど、過去のですね、成功体験が罠になっている。ああ、私たちの神様はこのあのエジプトを古典版にやっつけた神様じゃないか。今回も同じ展開になってくれるに違いないじゃないか。と言ってですね。いや、そうなる決まっているよって思ったわけですね。誰もですね、勝利疑ってないんです。まあ、プロ野球でいうとこの勝利の方程式。神の箱、来た。勝利の方程式。楽天はですね、マー君が投げたら絶対に負けない。実際そうでしたね。楽天球団の勝利の方程式がですね、今シーズンは特にマー君ですよ。で、マー君がですね、もう誰もがですね、負けるはずがないと思っていたマー君が、よりによってあの日本シリーズの最終盤ですね、打ち込まれて敗戦するなんて誰も予想しなかったですね。もう最高のグランドストーリー、まあ、結果的に良かったんですけれども、でもあの時にですね、多くの宮城県民は、うわー、まあ巨人ファンは別にして、うわーと明日負けたらどうしようと思いましたよね。まあ、結果オーライだったわけですけどもですね。そういうことが起こるんですよね。まして来シーズン、まあ、マー君が大リーグに行けるかどうか分かりませんが、来シーズンもですね、24連勝もできるって考えるのはちょっと虫が良すぎるでしょうね。勝利の方程式って言うけれども、そうです。来年は分からない。まして300年後はどうでしょうか。何の意味もないでしょう。しかし、イスラエル人はそうではなかった。あの、イニシエの時代に。神様がやってくださったことをまたやってくれる。契約の箱を担いでいくときに、そこに蹴散らされて、国々は蹴散らされていった、同じことをペリシテ人にも目に物を見せてやろうじゃないかと言ってですね、イスラエル軍がですね、神の箱が来たら、うわーってですね、こう時の声を上げてですね、足を踏み鳴らして、うわーってその地鳴りのような声がですね、何キロか離れたですね、こう、ペリシテ人までこう、ビャーって響いてきてですね、ペリシテ人は何だろうと、わーって言って、恐れるわけですね。イスラエル人はしかしそれで生きておられる神様に尋ねる。神様の言葉により頼む。そうではない。過去の成功体験を繰り返したい。そこにより頼んでしまったんです。その結果ですね、今の自分の過去ばかり見ているのでですね、今の自分というのは見えないんです。で、将来も見えない。ある仲介者はですからこのことの教訓として次のようなことを書いておりますね。霊的な勝利は神との関係を日々新しくすることによって与えられる。過去にすがって生きてはならない。神との関係を常に新しく生き生きと保とう。そう言っています。私たちはどうでしょう。苦しい立場に置かれるとですね、過去に自分がやってきた実績というものにしがみつきたくなるんです。苦しければ苦しいをですね、自分の過去にですね、思いを向ける、いい部分に目を向けるんです。で、もちろんいい部分に目を向けることは悪いことじゃないんですよ。ああ、神様は昔こんなことしてくださったじゃないか。じゃあこれからもあなたに信頼していきます。そう思っているならいいものなんです。しかしですね、もう現実を見ずに、神様に聞くこともしないで、過去にあんなことがあったよな、あれだよな、あれがですね、自分の勝利なんだよな、あれをやればいいんだよ。そこにもうすがりきっていくならです。それはですね、有害なものになります。 神様にすがるんじゃない、記憶にすがってるんですよね。記憶の方が優先するんです。今ここにおられる神様に聞くんじゃなくて、自分の記憶をですね、なんとかあれを呼び覚まして繰り返して同じことをすればいい。そこばっかり考えて、でそれがですね、聖書はですね、神ではないものをより頼んで偶像礼拝であると語っているんではないでしょうか。でそれがですね、まさにこの敗因を分析していたイスラエルの長老たちのですね、頭にあったことです。で皆さん、もうこれだけですね、これだけ聞いただけでもですね、初めからですね、この次のですね、2回目のですね、戦いの結果っていうのも見えてるんじゃないかと思うんですよね。4000人もですね、やられたんです。1割かですね、それ以上のですね、人数がやられて、劣勢になって、初めよりさらに劣勢になっているのに、大勝利があるとこう期待して、奇跡が起こると信じきってですね、ペリシテ軍に向かっていくんですよね。でその結果というのは、イスラエルが歴史上経験したことはないほど厳しい結果であります。まあ、すでに読まれたところですけど、もう一度10節を読みします。こうしてペリシテ人は戦ったので、奮い立ってこう戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱を奪われ、エリの2人の息子、ホフニとピネアスは死んだ。つまり祭司が全員死んだということです。イスラエル軍の指揮命統というのはもう完全に崩壊してるんですね。持ち場離れるなって命令してもです、ね、それも聞かないで、もう打倒のごとく逃げていって、バラバラにですね、もうちりぢりになってですね、自分のテントにですね、逃げ帰っていく。容赦なくペリシテ軍はそれを追撃したでしょう。そこで3万人ものですね、人々が帰らぬ人となりました。もう全軍崩壊というのはこのことだ。失われた人命のですね、大きさというものを去ることながらですね、一番大きな損害は神の箱が奪われたということです。エジプトを脱出した時以来400年もイスラエルから離れたことがなかった。神がここにおられるという象徴です。イスラエルのアイデンティティの中心ともいえるものです。その神の箱がやすやすと敵の手に落ちてしまった。どんなにかそれが大きい衝撃だったかはですね、この、もう読みませんが、12節以降でですね、この大祭司のエリがもう、あまりのショックのあまり、ある人は心臓のですね、ショックが起こったんじゃないかと言っていますが、まあ、それはわかりませんが、ショックのあまり、衝撃のあまり、仰向けに倒れて亡くなった。また、臨月を迎えていたエリのですね、お嫁さんも、急にですね、あまりのショックでですね、こう子宮がこう収縮したんでしょうか。産気づいてですね、早産したわけです。多分昔は今と違って医療設備もない、早産のリスクが高いですね、まあ、出血が多かったか、あるいは難産だったか、命を失ったわけですね。あまりの衝撃、産み落とされた命、本来は命の誕生というのは喜びでありますが、それはもう完全にかき消されてしまう致命的な敗北です。その男の子はイーカボで名前を付けられました。栄光はどこに行ったのだろうか、そういう意味の名前ですよね。で、この赤ちゃんは生き残ったわけですけれども、赤ちゃんの泣き声はですね、もう一層悲しく響くんですよね。本来なら喜びのあるはずなのに。で、仲介者たちはこの時エシロはですね、まだ残っているんですけども、3万人も敗れて全軍崩壊ですから、その後もシロまでペリシテ軍へ押し寄せてきて、この神殿も破壊されただろうとこう言われていますね。国が滅亡に向かい始めるという時はこういうですね、経過をたどる、それがですね、この日のイスラエルであります。私たちは今日この箇所からですね、何を教訓として学ぶべきなのだろうか。すでにいくつかのことを申し上げてきましたが、改めて全体を振り返って私は3つのことに目を留めて終わりたいと思います。第一のことは、悔い改めを避けようとしてはならないということです。私たち信仰者の人生にはですね、イエス様を信じたからといって、辛いことや苦しいことがなくなってですね、もういつもハッピーで、ね、こうピースして生きていけるかっていうと、そうではないですよね。イエス様、あなた方は世にあっては患難がありますとこう言われて、はっきり言われています。で、大きな苦難がですね、困難というのは起こるんです。私たちはですね、それがですね、なくなるのはこの天の御国に移された時だけですね。この世にある限り、悪の力やですね、病というものは私たちを襲いうるわけです。 で、私たちはそういう時にですね、機会を、あ、神様は私たちに気づかせようとして、何かを気づかせようとしておられるんだと思うことは大事だと思うんです。今までと同じやり方をただ続けていってはいけない。あるいはその場しのぎの人間的な解決に頼っちゃいけない。あなたの本質を問わなくてはならない。今こそあなたの心が変えられるべき時なんだよ、というふうに神様は語りかけているんだということです。で、それを無視するとですね、どうなるかというと、今日の箇所はですね、4000人もやられたらこの復讐戦だって計画するんですよ。4000人の復讐をですね、するはずなのに3万人も失うんですよね。それ神の箱までも失ってしまう。悔い改めをですね、先延ばしして遅らせようとするとですね、どんなに大きなですね、損害が来ることかと思わされます。悔い改めっていうのはですね、また形だけのものではなあってはならない。真実なものでなくてはならないんですね。振り返ってみると、この1回目の敗北の時がですね、勝負の、この分かれ目だったと思います。長老たちが集めて、こうじゃないか、ああじゃないかってやったですね、原因分析。そこでですね、問題のすり替えが起こりましたね。一番の問題はですね、神様の霊的な不在ということが問題だったんです。神の霊はそこにおられない。それが原因だったんです。でも問題はすり替わってしまって、神が物理的にいないことが問題なんだというふうにすり替えられた。物理的に目に見えるですね、だから箱を持ってこようとしたんですね。霊的、神の霊的不在、これがですね、壊滅的な被害をもたらしてしまった。ですからですね、一番大事なことは心の変革であります。聖書はいつもですね、外面ではなくて心が変えられるということを求めています。キリスト教における救いというのはですね、イエス・キリストを罪からの救い主、自分の人生の 主人として信じ受け入れる。ただそれだけによって与えられるわけです。ひれ伏して一日に5度拝礼をしなくてはならない。これこれの捧げ物を継続的にしなくてはならない。これこれのですね、行いを熱心にしなくてはならない。今日の歌詞で言いますと、イスラエルの長老たちが神の箱をうやうやしく担いできて、ここに置けば、それで救いが来ると考えた。そういう外側のもんじゃないんですね。心が新しくなること。それが人にですね、救いをもたらすのであります。それは川をですね、見てもわかるでありましょう。汚染されてしまった川ですね、汚れている公害などで汚れてしまった川はですね、どうすればきれいになるんでしょうか。源流をですね、きれいにしなくてはならない。源流が清い水になることによってのみですね、下流もきれいになるんです。下流だけいかにですね、汚れを除去してもですね、源流の汚染が残っていたらですね、また汚れます。何の意味もないんです。ところがイスラエル人たちを、この箇所のイスラエル人も含めて私たちもですね、生活の中ですね、下流だけ、つまり目に見えるところだけちょちょちょっと掃除して、源流である心のですね、変革には手をつけていない。そういう悔い改めがですね、はびこっているんではないだろうかと思います。ですから聖書はですね、次のように語っているんですね。ヨエル書というところを一箇所開きたいと思いますけれども、ヨエル書というのは旧約聖書のもう一番後ろのあたりにありますね。ホセア書のこの次にありますけれども、第3版をお使いの方は1493ページです。第2版の方は1369ページか1370ページであります。ちょっとお分けいただけると感謝であります。ヨエル書の2章の13節、それでは読ませていただきます。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神、主に立ち返れ。主は情け深く、憐み深く、怒るに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。ヨエル書2章13節であります。今日の箇所でですね、前線からですね、シロに向かって敗戦負けましたって言ってですね、知らせてきたです、一兵卒がですね、こういう格好をしていたんですね。着物をこうビリビリと イスラエルで悲しみを表すときはまず着物をビリビリと引き裂いてです、ね、頭からこう塵をまき散らしてかぶるっていう、これがですねもう悲しみの表し方、そうオフィシャルの表し方はそうなんです。ですからです、ね、まずビリビリと引き裂いて頭の灰をかぶって負けましたと言ってきたわけですよね。しかし神様はそうじゃない、あなた方の心を引き裂け、これはつまり自分の心の中にある罪というものの現実をですね、心が引き裂かれるまでに嘆き悲しみ、その真実な心を携えて神に向かいなさい、そうすれば災いを思い直そう、祝福を与える、あなた方の上辺のですね、つまり着物でを引き裂くんじゃなくて、あなた方の中身、つまり心を引き裂け、この言葉をですね、ぜひ今日は心に留めて参りたい、ここに刻んでおきたいと、そう思います。もう一つ今日の箇所が教えている教訓があります。それは何かと言いますと、神様は歴史を支配しているということです。今日の箇所でエリの一家がですね、裁かれました。そのことはですね、三章においてすでに予言されていたのです。当人のエリもですね、それを知っているほどでありました。果たしてその通りのことが今日の箇所で起こったんですね。神様の言葉はその通りにいつも成就するんだということを覚えておきたいと思います。すべてが必ず実現するということです。ですから今日私たちはエリの身に起こったことを見てですね、もう一度厳粛な思いで神様を恐れるということを学んでおきたいと思います。私たちは歴史を支配している神の中に、神の手の中を歩んでいる。そのことを本当に心したいと思うんです。最後にもう一つのことを覚えて閉じたいと思う、メッセージを閉じさせていただきたいと思いますが、今日この箇所を見てですね、私は改めて思わされるのは、聖書は真実な書物だということです。しばしば聖書というのは、ああ、あれイスラエル人の歴史が書いてある本でしょと、こう一般の人に思われていますね。で、歴史書として見るならばですね、普通ですね、世に売られているどの歴史書を見てもですよ、自分の国にですね、都合のいいことを書いてあるんじゃないでしょうか。もうそれが常識だとこう思われていますね。つまり失敗したことはできるだけこう小さく見せかけて、勝利したことや成功したことはまあできるだけ大きくですね、目立つように書こうじゃないか。日本のですね、学校の教科書検定もそういう方向に変えていこうじゃないかっていう動きが今進んでいます。自分の国の失敗談をですね、書くことっていうのは自虐的なんだ。子供の精神に良くない影響を与える。もう、卑屈な人間になってしまうんだから良くないんだ。勝利精神を教えつけないといけないっていうふうに教えるんですよね。で、そういうふうに作り出され、そういうふうにして作り出されるのはどういう、作り出されるのはどういう人かっていうと、罪を罪と認めないでいいってことですね。なかったことにしていいんだっていうことであります。そういう人間を作ろうというのが今行われようとしていることです。で、聖書を見るときですね、違うなと思います。この箇所を見てですね、どうでしょうか皆さん。イスラエルの何とも惨めな敗北が、何とも無様な負け戦がですね、正直に書かれております。むしろですね、小手先の手段に頼ろうとしてですね、その場限りのですね、手段で勝とうとして、まあちょっと、なんていうんですか、こう、いかにも不信仰な手段を取ったイスラエルに対してですね、ペリシテ人の方はですね、男らしく戦え、正面から行くしかない、挑むしかないって言って、むしろペリシテ人の方がよほど男らしいように書かれているんじゃないでしょう。そういうですね、公平さっていうのがありますよね。ですから聖書っていうのは美事例句、イスラエルのいい話ばっかり書いてる。全然そうじゃないですね。真実をひたすら伝えようとしている。ぜひそのことを知っていただきたいと思います。聖書というのはこの民族ということ、イスラエル民族が例としてですね、題材として取り上げられていますが、しかし伝えようとしていることは人間の本質というのは何か、神の本質というのは何か、神を信じるということはどういうことか、それを包み隠さずですね、正直に伝えようとしていますね。で、私はそのこと、その真実さの上にですね、聖書の教訓というのに心を留めるべきだ、これを重んじて歩むべきだ、確かな理由だと思うんです。この中には本当に真実があると思います。いかがでしょうか皆さん、今日このですね、なんとも痛ましい場面であります。皆さんはですね、このイスラエルの敗北の姿をどうですね、 ご自分に重ね合わせることができるでしょうか。そして勝利は一体どこから来るんだろうかと、そのことをですね、学ばれたでしょうか。願わくば私たちはいつも小手先や表面のことにですね、右往左往するんじゃなくて、あるいはまたですね、先延ばしでですね、見ないようにして、そしてもう取り返しのつかないような大きなことが起こってから立ち返るんではなくて、いつもですね、神様にすぐに立ち返る、いつも神様と共に歩む、そういうような歩みをしていきたいと、こう切に願います。お祈りしたいと思います。